こんにちは、時刻は12時になりました。今日は12月22日金曜日、沖江通りにある FM 那覇から生放送でお届けしますトークランチョンビート。本日のお相手は FM 那覇のセバスチャンと
那覇警察署交通対策課山田武史です。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや寒いですね。
そうですね
急に、はい、ま、風も強いですから。
そうですね、
なんかもう道歩くだけでこうジャケットの間から風がバタバタと中に入ってくる感じがするんですけども、はい、まあ逆に冬っぽいって言えば冬っぽいですね。
うん、そうですね。
なんか暑いクリスマスもどうかなっていう気もするんですけどもはい、ということでやっていきますけども、今日は12月、22日ということで、何の日かっていうと、視聴率の日。
あ、視聴率の日。
はい、株式会社ビデオリサーチが制定しました、まあ、視聴率とはテレビコンテンツがどれだけの人々に届いているかを示す指標であり、番組編成や広告出稿の、判断材料として活用される情報ということであります。まあ、視聴率、ラジオの場合は聴取率って言うんですけども、はい、視聴率はなんかこういった機械とかで調べる術あるんですけど、聴取率ってラジオって電波で飛んでるんで、はい、実際こう測る術っていうのが
そうです、ね、
難しいんですけども、たまに出してるところあるんですけども、それはどうやって出したのかなってちょっと思ってしまうんですけども、はい、視聴率の日、あとはスープの日、
はい、
日本スープ協会が制定しました。スープに関する話題を提供することでより多くの人にスープのへの関心を持ってもらい、消費拡大を促進することを目的とします。まあ、この時期温かいスープが特に美味しく感じますからね。はい、他には、内閣、何があったかというと日本初内閣ができた。
あ、へえ。
1885年明治18年の12月22日、大宝律令以来続いていた大政官制が廃止された。で、新たに、内閣官制が、交付、即日発行されたことで日本初の内閣が発足しました。初代内閣総理大臣が伊藤博文、はいはい、氏45歳ということで、はい、あ、僕より年下の時に総理大臣になってんだなって今の総理、あ、今政治家の45歳って言ったらちょっと若い方ですよね。
そうですね、
うん、そういったこともあった。あとは、1938年、昭和13年の12月22日に南アフリカ、東岸沖で、漁を行っていた漁船が体長1メートル50センチの奇妙な魚を捕獲、昔からいる古代魚といえば
シーラカンス、
シーラカンス、シーラカンスが初めて発見された日。
あ、そうなんですね。
うん、1メートル5、結構人間ぐらいあるんですね。うん、こんなこともあって、シーラカンス、まあ、ちょっとロマンありますよね。うん、まあ、こういうことがいろいろあった日でもありますし、まあ、そろそろクリスマスっていうこともあって、なんかちょっと世間が浮ついてきてるんじゃないかっていうもうコロナも気にしないでいいですからね。
はい
はいはいはい。あとですね、まあ、最近ちょっと身の上話になるんですけども、
はい、
おととい夕方18時前頃なんですけども、はい、ここら辺で那覇市牧市付近なのかな、経験のないほどの渋滞が起こってて、
はい、あ、そうなんですね、はいはい、
もう全然、うん、もう大渋滞、
はい、
細い道も渋滞してて全然車が動かなかったんですけど、
へえ、そうなんですね、
はい、で動かんなって思いながら、うんうん、 全然動かないんですよ本当に、
はいはいはい、
で横道それてなんか Google 先生車につないでたので、うん、見たらどうやらこの川沿いまっすぐ行くより、
はい、
なんか草原寺通り、
はい、
の道はあの川沿いはもう真っ赤だったんですよ、
はい、
で草原寺通りは青で比較的行けるなと思って草原寺通りに抜けたんですよ、
はい、
そしたらそこも全然動かないですねで信号が 5,6 回変わっても1ミリも進まないんですよ。
あ、そうなんですね。
で信号、信号の前のブロックが進むよりこの横から来た車が入っていくのが多くてもう要は進めないんです、はいはいはい、動かないから、はいはい、こんなことあるんかなと思って、
そうなんですね、
僕の家首里で、
はい、
その日の朝信号一回もかからず FM 那覇まで10分程度で来れたんですよ、
はい
はい、で帰り、
はい、
牧師から首里ですよ、
はい、
2時間弱かかりました。
あ、そんなかかったんですね、
うん、もう道が悪いのか、うん、あ、選んだ道が悪いのか、はい、どんどんなんか、
うん、
これはなんかあったんですか。報告には聞いてない。
いや、大きい事故とかそんなに聞いてないですね。
うん、なんかやっぱこう混む、まあ、6時って混む時間帯じゃないですか。
まあ、一応そうです
ね。で雨も降ってたんで、
はい、あ、そうですね、雨降ってましたね。
はいはいはい、なのでちょっと
でも水曜日ですよね。
そうですね、なんかびっくりしましたね。あるんですね。
そうですね
まあ帰りだったからまた良かったんですけど、仕事行く時とかだったら大変になってたなと思って、でモノレールもいいなって思いました
なるほど
あれはもう時間通りですからね。
そうですね。
いやちょっと沖縄の渋滞なめてたっていうか、もうずっと住んでるんですけど、うん、経験なかったですね、うん、いやその時なんでだろうね、なんか割り込みとかもっていう感じもあるのかな、
うん、
ちょっとこの原因が知りたいなって思って。
ただそうですね、でも最近交通量自体がすごい増えてきてる
感じですよね。特に夕方、増えてますよね、
はい、
うんうん、なので、まあ、そこも含めてね、はい、やっぱちょっとイライラするんですよ進まないから。
そうですね、
だからでも心がけ、僕は交通安全のラジオもやってるんだって思いながら、は
い、ありがとうございます
常に譲り合いの心で運転しようとは努めてるので、
はい
はい、っていうことがあったんですけど、なんか最近渋滞はまったとかあります？プライベートか。あ、でもこういう時ってパトカーってどうなるんですか？もう大渋滞で事故があってパトカーも難しいんじゃないかぐらいの、でも避けてくれるか。
もしも事故の現場に行くんであれば、
はいはい、もうサイレン鳴らして、は
い、もうその現場すぐ行かないといけないんで、
はいはい、
そういったのがありますね、
はい、
ただ私の場合は先週の金曜日でしたかね、
うん
うん、安全講話で、
はいはいはい、
向かってたらですね、渋滞にはまっちゃってですね、
はい、
もう電話してすいません渋滞はまって遅れますって言って
その時はパトカーで向かわれるんですか？
いや
もう
普通の、
自分、
まあ、交通安全協会の方と一緒に行きますので、
あ、はいはいはい、
その方の安全協会の車で送ってもらうんですけど、
はいはい、
すごい混んでましたね。
あ、
びっくりしました。
やっぱちょっとこの歳末はちょっと渋滞しがち。
でもそうなんでしょうね、
ということで、皆様時間に余裕を持って、
はい、
いや2時間弱かかると思わなかったら家帰る首里ですよ。4キロぐらいだと思うんですけど、
はい、
だから時速何キロ歩いた方が早いですね確実に。
まあそうですね
という経験をしました、
はい、
なのでちょっと今日これをどこかで発散したかったんで山田さんのせいじゃないんですけど全くもうちょっとこんなことあったよって言いたかったです、
はい、
はい、ということで、やっていきます。 はい、で本日のトークテーマなんですけども、今日は山田さん、那覇警察署交通対策課の山田さんが来ているということで、那覇の交通安全指差し確認耳確認、年末年始の交通安全県民運動についてお届けしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、この番組は YouTube とツイキャスで、映像を配信しているので、動画でぜひご覧ください。僕たちご覧ください。コメントやメッセージなどは、ツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube にこの番組をアップするので、そちらでもお楽しみください。それではトークランチョンビート始まるよ。
プロ卓球チーム琉球アスティーダは、卓球 T リーグへの挑戦、トライアスロンチーム、卓球スクール事業、スポーツバルの運営など、沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き、明日を照らす光となる琉球アスティーダ。
毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
FC 琉球ラバーズ。
毎週聞いてね
FC 琉球ラバーズ。
うがい手洗い
FC 琉球ラバーズ。
絶対聞いてね
FC 琉球ラバーズ。
那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
ある日私は募金に支えられた。今度は募金で支える人になる。支えられたり支えたり、困った時はお互い様。自分の街を良くする仕組み、赤い羽共同
募金。社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで、子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
はい、時刻は12時15分となっております。はい、今ちょっと CM 中に山田さんとちょっとお話ししてたんですけども、はい、この道路交通情報の地図を見てたら、はい、やっぱその時いろんな渋滞が多いとこう真っ赤になって、はい、でいろいろこう分かれてるんですけども、なんかやっぱ欠陥みたいだなっていう思ったんですよ。
そうですね、
はいはい。なのでやっぱ道路なんかそういう風に感じましたね。
はい、うん、道路というのは今新しく道路できたりとかしてですね、
はいはい、
交通のこういう流れが変わったりするんですよね、
はい、
でそういった場合はですね、やはり信号機とかそういったのがございますので、
はい、
それの、まあ、サイクルというのがあるんですよね、
はいはい、
何秒か何秒か
という、はいはいはい、
割り当てが、
はい、
それをですねちょっと変えることによって若干渋滞を緩和できるんですかね。
はいはいはい。
ですからそういった場合、私たちはこう交通量を調査したりとか、
はい、
あとはまあもちろん先ほどの図にも出ますので、
はい、
地図にもですね、はい、そういったので時間調整とかしてですね、
はい、
なるだけ交通量を、まあ、血流を良くするような形でですね、
あ、
はい
はい、
そういった形でやってる状況ですね。
あ、はい、もうそれで本当にありがとうございます。やっぱそういうシミュレーターっていうか、そういったのを計算する人とかもやっぱ シミュレーション。
あ、そうですね、うん、そういうまた担当がいますね、
はいはいはいはい、
よくラジオとかで交通感染センターという方たちがいるんですけども、この方たちは信号機の故障とかそういったのもしながら、
はい、
そういった調整とかもする
ところす。あ、プロフェッショナルの方たちが、
ね、はいはい、
まあ、皆さんそういった人たちにこう町ごと守られてるんだなって、はい、思います。はい、コメント来てますね、自転車の店、店、あ、自転車の店タオさん、セバさん、山田さん、こにゃにゃちは、はい、タクシーさん、こんにちは、今日もよろしくお願いします。はい、タクシーさん、山田さんも今日は上着もつけててかっこいいですね。
ありがとうございます。
やっぱジャケット着るとよりやっぱかっこいい、かっこいいですね。
あ、そうですか。
はい、やっぱこの腕章とかもすごいちょっと威厳がある感じがします。はい、自転車の、店タオスさん、逮捕律令、
逮捕律令、
はいはい、車で10分なら自転車でも30分よということで、
うん、
まあ、あ、そうか、
うん、
はい、ということで、やっていきます。まずは、本島中南部の、沖縄本島地方の天気予報。本島中南部、今日22日金曜日、曇り時々晴れ、ところにより雨、風は北の風強く、後やや強く、波は 4メートル、うねりを伴う、降水確率は、12時から18時、18時から24時通して 20%、 日中の最高気温が16度。
うーん、
最高が16度。
最高ですか。
冬ですね、
冬ですね
最近まで25度とかありました
ね。
もうこの寒暖の差でちょっと体調崩す人もちょっと心配ですので、うん、皆さんお気をつけください。ちなみに明日の朝の最低気温13度となっております。布団から出たくないんですよ ね、 ね、朝ね、暗いしはい、続きまして、那覇の、交通上渋滞情報をお届けします。はい、まずは、国道330号線北行き、那覇市安里と高架橋付近、900メートルの渋滞です。また、国道58号線、那覇市、泊まりふ入り口付近北行き700メートルの渋滞で、あとは、久米若狭線下り、那覇市久米付近に500メートルの渋滞です。で、46号線、那覇市寄宮付近、まあ、下りも上りも700メートルの渋滞となっております。あとは、アメクマカビ線、那覇新都心公園付近下り800メートルの渋滞となっております。やっぱりこれ見てもちょっと渋滞、
そうですね、
はい、いつもより多い感じはしますね、はい、ということで、那覇の交通渋滞情報でした。
見て、ながら運転は事故の始まり。
はい、時刻は12時23分となっております。ここからは、那覇の交通安全指差し確認耳確認の時間になります。はい、今年もいよいよ残すところ今日入れて10日になりましたね。
そうですね、
まあ、天気もね本当に冬らしくなってきましたが、体調とかお変わりはないでしょうか。
はい、お気遣いありがとうございます。最近は温かいお鍋などを食べて風邪をひかないようにしています。
あ、鍋いいですね。どういったお鍋ですか。
はい、白菜や豚肉がたっぷり入った鍋です。たまには足手びちなどを買って食べています。
あ、鍋に手びちですか。
はい、
あ、いいですねまた手びちの油とかもこうスープに溶け込んで、
そうですね、
また野菜が美味しくなったり、
はい、
あ、しますね。水炊きですか。
あ、そうですね、はい、
あ、水炊き、
あ、そしてポン酢、
ポン酢、
はい、
ポン酢大好きなんですよポン酢で食べたいから鍋作ったりもするぐらいポン酢好きですね美味しいですね。またアシテビチもね、はい、なんかいい、あんまり鍋に入れるってイメージはあんまないんですけど、おでんとかは
そうですね、
はいはいはい、もう鍋いいですね。僕もいっぱい食べたいと思います。はい、ところで、新聞などで、交通死亡事故の記事とかありましたが、はい、年末になって交通事故の情勢はどうでしょうか。
はい、そうですね、交通人身事故の最新情報をお知らせします。
はい、
12月20日現在なんですけども、
はい、
沖縄県内全体での交通人身事故は2754件発生しております。
はい、
これは昨年よりプラス193件となっておりまして、1日平均ですと 7.8 件発生しているという計算になります。また死亡事故も12月に入り3件発生しておりまして、36人の方がお亡くなりになり、昨年より3人増えています。
今月に入って3人の方が、お亡くなりになっているんですね。
はい、そうなんですよ。そのうちの1人の方が那覇警察署管内で発生した死亡事故でした。
これはどういった事故だったんでしょうか。
はい、発生が12月15日の金曜日、うん、午前6時20分頃ですね。
はい、
場所は那覇市メカルの、県道82号線沿いにあるビッグワン近くの裏通りの交差点です。
あ、
はい、コンビニエンスストアの駐車場から出て、はい、交差点を直進する乗用車が左から横断歩道を横断してきた自転車とぶつかり、運転していた76歳の男性の方が脳挫傷でお亡くなりになりました。
うん、
事故の当初は自転車の方は意識とかははっきりしていたようですが、救急車で病院に運ばれ、その日の夕方に容態が急変してお亡くなりになったとのことです。
ああ、そうですか。死因が脳挫傷ということはヘルメットをかぶってなかったんですかね。
そうですね、かぶっていなかったようですね。また現在の沖縄県の日の出は午前7時12分頃です。発生の午前6時20分は、夜明け、方となり、周りは暗かったようです。この事故は夜間における事故になります。夜間は特に交差点での安全確認をお願いします。これで死亡事故36件中23件が夜間における事故となっており、 全体の 63.9% になっています。
はい、夜間の死亡事故が多いですね。
そうですね。自転車は夜間のライト点灯を忘れないようにしましょう。また歩行者と自転車の方は、反射材の着用をお勧めします。自動車からですと、夜間38メートル先、ライトはと、届きますが、それ以上ですと、反射材をつけると57メートル先でも反射して、確認できるということらしいです。
はい、
ですね、
はい、
でしょうか。
はい、ラジオのお聞きの皆さん、今画像ではちょっと出してるんですけども、はい、はい、
これ上の段と下の段がありまして、
はい、
右側の私が、反射材をつけててです、つけてるものとつけてないもののこれは図になります。
はい、これ、まあ、昼間はもうどっちも見えるんですけども、まあ、夜暗くなるに従って何もつけてないともうほとんど見えなくなりますね。
そうですね。
その代わりこの反射材をつけてたらその反射材がもうずっと光って見えているので、はい、体の部分は一応まあ暗くて見えにくくなるんですけども、この反射材だけも浮いてる状態なので、そこに何かがあるっていうのは、人がいるみたいなのは、
そうですね、
確認できると思います。
これは12月20日に石田中学校で JA 共済連さんが開催した自転車安全教室を見学した際に、そういうシステムがありまして、
はい、
私が体験した時の結果を印刷したものです。
はい、これ山田さんなんですよね、これモデルが。
はい、そうです。
でも本当に反射材つけるとはっきりしますね。
そうですね、
うん、
はい、
はい、
皆さんもぜひ反射材を利用してください。
はい、
次に前回の放送でお話しした年末年始の交通安全県民運動についてお話したいと思います。
はい、
期間は昨日の12月21日から来年1月4日までの間です。今回のテーマは運転はゆとりのマナーの二刀流、ゆとりとマナーの二刀流です。12月20日午後4時から那覇市文化展物館展物ホールで年末年始交通安全県民運動および総合警戒の開始式が開催されました。
開催状況はどうでしたか。
はい、今回天没ホール4階になったんですけども、約満席に近い方に集まってもらいました。
はい、
この開会式のメインは、交通安全に関するポスター最優秀賞表彰ということでですね、
はい、
中学生4名の方が、受賞されました。
はい、
この模様は、天物広場で設置されているテレビジョンで生中継をされました。
はい、今ちょっと写真をこれスマホでもあれですけどこういう天物ホールでやってたんですね。
そうです。
はい、
そして最後にですね、受賞者の4名の中学生の方に交通安全宣言をしてもらいました。
はい、
内容が良かったのでご紹介したいと思います。
はい、
はい、交通安全宣言。1つ、私たちは道路を横断するときには横断歩道から渡り必ず信号を守ります。1つ、私たちは自転車を運転するときはヘルメットをかぶり必ず交通ルールを守ります。1つ、お年寄りの交通事故が増えています。おじいさん、おばあさん、交通事故に遭わないために交通ルールを守りましょう。1つ、大人の皆さん、飲酒運転は犯罪です。絶対お酒を飲んで車を運転しないでください。と宣言してもらいました。
はい、中学生もポスターに交通安全宣言に頑張っていますね。
はい、そうですね。年末年始の交通安全県民運動、運動の重点はですね、
はい、
3つございます。1つは飲酒運転の根絶および危険運転の禁止、
はい、
2つ目は子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保と高齢運転者の交通事故防止、
はい、
3つ目は自転車などのヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底になっていますので、皆さんのご協力をよろしくお願いします。
はい、ラジオの聞きの皆様、那覇の交通安全指差し確認耳確認です。
ありがとうございます。 12月20日ですが、県立首里東高等学校で先ほど出た JA 共済連の方々と自転車交通安全教室を行いました。全校生徒600名に対し、まず私の方で体育館において事故の映像を見ていただきながら自転車の交通安全講話をいたしました。そして場所を運動場に変えて JA 共済連さんが依頼したスタントマンチームによる実際の事故の再現のスタントですね、それを生徒さんたちは見学して交通事故を勉強しました。
はい、映像配信を見ている方は、僕のスマホでこのちょっとその様子を映してますね。はい、首里東高校ですね。
そうですね、
はいはいはいはい。高校生たちは、冬休み前にいい経験をしましたね。
はい、事故に遭わない冬休みを楽しんでもらいたいですね。
はい
はい、昨日の12月21日なんですけれども、
はい、
午前9時45分から那覇警察署において交通安全クリスマスツリー点灯式を行いました。
はい、これはどういったイベントですか。
はい、これはですね、年末年始の交通事故防止と飲酒運転根絶を願い、那覇署長や那覇市長のほか久米島町長などの管内の、市長さんが代々木こども園の子どもたちとも作ったクリスマスカードを、クリスマスツリーに装飾してですね、そのクリスマスツリーを点灯するというイベントです。今回は琉球ゴールデンキングスのマスコットキャラクターゴーディ君も参加してもらいました。
はい、ゴーディも来てたんですね。はい、それは賑やかなイベントですね。
はい、子どもたちの手話ソングや交通事故防止、交通事故および飲酒運転根絶宣言もありました。特に子どもたち、やはりゴーディ君に会えて大喜びをしていました。
はい、ゴーディ人気ですからね。これは写真、可愛い写真になってますね。子どもたちも、飲酒運転根絶に頑張っていますね。皆さん、合言葉は飲酒運転をしない、させない、許さないです。
呼びかけありがとうございます。皆さん、運転はゆとりとマナーの二刀流でお願いします。最後にお知らせです。12月25日月曜日夕方の午後4時より那覇地区交通安全協会の呼びかけでパレット雲寺、前の広場ですね、そこのクリスマスツリーの前でですね、交通安全クリスマス作戦という名称でですね、交通安全のチラシにですね、クリスマスプレゼントのチョコレートをつけて、通行する方々に配布するという街頭活動を行います。近くを通る方はぜひ受け取ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、そしてですね、那覇地区交通安全協会から、
はい、
局長の方にですね、
僕ですか。
はい、そのチョコレートです。
そうなんです。
チョコレートと、
はいはい、
安全協会が作ったチラシですね、
はいはい、
こちらの方が、渡してくれと頼まれましたので今日お持ちしましたので、後でどうぞ。
はい、ありがとうございます。ちょっとサプライズのプレゼントいただきます。はい、チョコレート大好きですので後でいただきます。
はい、
はい、ということで、ありがとうございました。はい、この次はやいまコーナー。
FM 那覇が奏でる音楽の旅 78.0MHz。
Oh,
やいまコーナー。はい、今回歌う曲は何でしょうか。
はい、今回はですね、西表島の島唄で三田良浜エレジーという曲になります。
はい、これはどういった曲でしょうか。
はい、これはいつも歌ってる八重山古典民謡とはまた別にですね、
はい、
西表島で伝わってる歌になります。
はい、
なかなか作者とか不詳なんですけども、
あ、
私の父は西表島出身で、
はい、
話ですと白浜というところにですね、
はい、
栄林省の、まあ、研究所というんですかね、作業所があって、はい、そこから浜伝いにですね、ソナイという集落に、
はい、
下宿している方が、職員の方がいて、その方が浜を歩きながら作った歌だと聞いています。
あ、そうですか。
でちょうどその浜がですね、
はい、
この方は、まあ、弓台になっているということで観光ガイドに載っていると思うんですけども、
はい、
歌ではですね ABC の C、
ABC の C、
あ、篠の字の方の乱れ浜という感じで歌っておりましてですね、
はいはい、
そこでまあ愛びきしてること、まあ、男女の若いカップルとかですね、
はい、
いろんなそういうことを歌ってるのかなという情景になっております。
あ、そうですか。
はい、
はい、
でこれちょうどですねワルツになって三拍子ですので、
あ、
はい、今日もまた、
はい、
サンバの方よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、それではお願いします。
恋がする。
はい、ありがとうございました。
優しく包む音色 FM 那覇で心を満たそう 78.0MHz。
はい、時刻は12時、リバーブがかかってますね。12時、43分となっております。自転車の店タオさんから拍手
ありがとうございます。
たけしさんも拍手いただいてます。自転車の店タオさん、こういう、現代語の歌もいいですねということで、はい、まあ、今までのと古典と違ったちょっとムーディーな感じ で、
あ、そうですね、
まあ、雰囲気も違ってなんかうっとり聞けるというか、あの心地いい感じでした。ただ僕のサウナがなかなか合わせきれなくて申し訳ないです。なんかやっぱちょっと難しかったですね。ちょっとすいません、練習します。はい、ということで、ここからは、はい、沖縄県内のちょっとニュースをお届けしたいと思います。はい、沖縄タイムスか、また絶対に来たいハッピードリームサーカス500人招待し、プレ公演イーアス豊崎で今日から開幕ということで、日本三大サーカスの一つで沖縄初上陸となるハッピードリームサーカス沖縄公演が22日午後3時、豊見城市のイーアス沖縄豊崎に設けられた大テントで開催する。公演に先立ち21日には就労支援施設や児童養護施設など約500人を招待したプレ公演があった。パフォーマーが鮮やかな衣装に身を包み、空中ブランコや一本のシルクで宙に舞う、空中演舞、ファイヤーパフォーマンスなどを披露、人間離れしたアクロバティックな技の連続に、歓声と拍手が鳴り響いた。最前列で鑑賞した山城千咲さんは、会場が一体となったパフォーマンスでとてもワクワクした、絶対また来たいと喜んだ。公演は、来年3月3日までということで、サーカスって見に行ったことあります？
昔ありますね。
昔
あの豊崎で、
あ、はいはい、
あのテント張ってたのはこれ何年、もう十何年前ですかね。
あ、こっち入って5年前ぐらいですかね、木下大サーカスがまた豊崎に来てたのは行ったんですけども、はい、やっぱなんかサーカスってワクワクします
よ。しますね、うん、あの雰囲気的に。
はいはいはい、はい、で、もうやっぱ動物とか、はい、あと綱渡りとか、なんかこの急大きい急に入ってバイクがこうぐるぐる回るやつとかをちょっと僕はその時見たんですけども、やっぱこの非日というか人間がここまでできるんだっていうのを目の当たりにするというか、なんか皆さんのこの訓練というかパフォーマンスに度肝を抜かれましたね。といって、あのそれ演舞見てちょっと外の売店行くと、さっきまで演技してた人が、あのいらっしゃいませって言って店員やってたりするんで、あ、さっきのかっこいいお兄さんだとか思いながら、あの楽しかった記憶がありますね。はい、皆さんいい思い出だったし、今日からですかね、3月まで、まあ、結構ね3ヶ月以上やってるので、あのぜひ見に行かれてはいかがでしょうか。僕もチャンスがあったら行ってみたいと思います。はい、続きまして、これはまたちょっと、何ニュースです。12月の、還付金詐欺、すでに10人以上が被害額は1000万以上。沖縄県警、電話がかかってきたら一人で判断しないで。沖縄タイムズから12月に入り、還付金を名目にした特殊詐欺が相次いで発生している。21日までに60から80代の、沖縄県内 在住者10人以上が騙され、被害額は1000万以上という同一の手口でによる犯行で、沖縄県警が注意を呼びかけている。県警の説明によると、役場の職員などを名乗って、介護保険料の還付手続きがある、年金の払い戻しがあるなどと電話をかけてくる。その後、銀行のコールセンター職員を名乗る人物から電話があり、 ATM 機の前に移動するよう指示される。携帯電話で通話しながら言われるままに ATM を操作していると、気づかないうちに振り込んでしまっているという。県警は還付金の支払いで ATM を操作させることは絶対にない、電話がかかってきたら一人で判断せず、家族や警察に相談してほしいと呼びかけているということで、もう電話しながら操作は絶対にない、っていうことなので、はい、皆さんお気をつけくださいということで、ではあのコーナー行ってみたいと思います。
はい、
はい、沖合通りよろず相談所。はい、このコーナーは、大正時代にの新聞に、寄せられたお悩み、人生相談、身の上相談を、現代の今読んで、当時の人たちがどんな悩みを持っているのか、またどんな答えになっているのか、それを現代の僕たちが聞いて、もう山田さんにこの現代版としてサクッとこの相談お答えをしてほしいというコーナーです。ということで、いきます。働き者がバカに見える。私は28歳になる男子で、3年前まで、東京のある私立大学の文化に籍を置いていました。ちょうど2年の時に父が亡くなり、それ以来先祖代々伝えてきた店を監督しつつ、何不自由なく暮らしています。しかし、どうも踏み込んで家業を発展させようという心持ちにはなりません。私は元気よく働いているものを見れば見るほど、その人が無知な人間のように思えるのです。何も、私が利口だというものことではありませんが、元気そうに働く人間は何とも言えない、虚偽ないい加減な気持ちの人間にしか思えないのです。面と向かって話していると、いかにも元気で気持ちが良いように思えますが、離れるとつまらぬことに泣いたり笑ったりする他愛のない無知な人間に見えます。と言って万事を置くがある私自身が偉いと申すのではありません。むしろ私自身を持て余しているのです。幸いに店番をしていれば食って行ける財産がありますので、その日その日を何とか紛らわして暮らしてはいるものの、何とも退屈な気乗りをしない生活を送っています。どうしたら私のような男が心から喜びを感じつつ生きることができるのでしょうか、ということなんですけども。これ今でもなんかありそうな、
そんな感じですね。
なんかだんだん若者がなんかやる気がなくなってきてるとか、はいはい、そうですね、そういったものをあるんですけど、うん、お答えお願いします。
いやいや、ただこの方大学に入学してたんですよね。
はい、私立、東京にある私立大学、はい、
その時は、ね、何か志があったと思うんですよ。
はい、
まあ、何かのあれでちょっと、挫折したのかなと思うんですけども、
はい、
幸い収入はあるということなんで、
はい、
もうあとは、うん、もう趣味的なもの、全然収入と関係ない、もう生きがいを見つけるしかないので、
はい
はい、もう例えば今で言うと、現代で言うと、まあ、ボランティア活動とかですね。
あ、いいですね、
はい、うん、あと趣味で言うと、
はい、
三振とかですね。
弟子入りですね、山田さんに。
そういったのをしていただければですね、
はい、
まあ、退屈じゃない日々を送るように、
はい、
自分でまた見つけるというちょっと努力も必要かなと思います。
はい、ありがとうございます。 まず趣味。あ、でもそうですね、なんか生きがいですよね。
そうですね、
うん、三振もいいですねまたみんなの前で披露する機会とかがあれば、はい、あのまた楽しくなってくると思います。
そうですね、
はい、ありがとうございました。ちょっとあの大正時代の答えはちょっと時間の都合上ちょっと割愛させていただきたいと思いますはい、時刻は12時53分となっております。はい、2023年最後の山田さん、
ね、はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
今日は久しぶりに どうでした。
あ、はい、まあ、寒い中ですね、
はい、
結構、まあ、冬的なものもありましたので、うん、
はい、
年末を感じるなという感じの、
はい、
ね、まあ、放送の方もやっぱり渋滞とか、
はい、
いろいろ、
はい、はい、
もう12月師走の忙しい中での放送という感じがしました。
はい、ありがとうございます。結構山田さんもやっぱ歳末年末年始に向けてイベントにもいろいろなんか出てらっしゃる、あのこの交通安全の、
はい、
はいはいはい、すごく活躍なので、
はい、
これからもどんどんこの若い人たちに、
はい、
や、交通安全を呼びかけていってほしいと思います、
はい、
また、今現在年末年始の、交通安全県民運動が行われています、はい、皆さん、安全運転、
はい、
まあ、さっきあのオープニングも言ったようにこう混雑、
はい、そうですね、
渋滞にはまることが増えてきますので、はい、心と時間にゆとりを持って、
はい、
イライラせずに、
そうです
ね、譲り合いの心で、
はい、
運転していってほしいと思います。はい、はい、今日はどうも本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。結構八重山コーナーも印象に残ってますね。
そうですか。
ムーディーな感じで。はい、ありがとうございます。皆さん良い週末と、ハッピーメリークリスマスですね。
そうですね。
はい、週末とクリスマスを、お過ごしください。はい、本日のお相手は FM 那覇のセバスチャンと
那覇警察署交通対策課山田武史でした。
皆さんバイバイ。